リスナーの皆さん、こんにちは。ふるさと京都、夢、知恵、元気、ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。どうぞよろしくお願いします。今日も素敵な方をゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今日のゲストは有限会社ベルウッドクリエイツ代表取締役の鈴木智弘さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さんはとてもお若いんですけれども、はい、もう会社の代表として、
ね、なんか会社の代表というとこう固いイメージなんですけど、あの戦国玉プロジェクトというプロジェクトの、
は
い、
そうですね、
プロデューサーをしておりますので、
そちらの方がちょっとかなり全国的に有名かと思います。
はい、
あの鈴木さんもうお目にかかったら、はい、その社長とかいうよりか、はい、なんかあのこのままあのテレビとかに出られても OK っていう感じのイケメンですけれども、
はい、今度またねあの BS とかも出ますんで、
あ、そうですか、はい、それはいつ放送になりますか、
ね、これねちょっとまだ聞いてないんですけども、
あ、そうですか、
はい、歴史番組ですんで、
あ、
はい、お願いしたいと思います。
その戦国玉の、はい、お話をちょっとしていただきたいなと思うんですけど、はい、そのお仕事のね、うんうん、まあ、概要というか、
はい、
それの中心ですよね、ちょっとそのあたりを、
はい、あの戦国玉プロジェクトっていうのは何でしょうね、戦国ファンの中ではものすごくあの有名なんですけど、主にあのグッズとかがすごく雑誌に載ったりとかしてるんですね。そっちの方で有名なんですけど、実はあの活動の半分ぐらいは街づくりの活動をしてまして、あの全国でだいたい今12カ所ぐらいですね、まちづくりを支援してます。
そもそもの戦国玉、はい、戦国魂って書いて戦国玉って言うんですけど、はい、そのあたりもちょっとご説明いただけますか。
戦国時代の武将たちで日本で言ったらヒーローですよね、
うん、
でもこう地域がいまいちその武将たちのそういうヒーロー性っていうものを全然うまく街づくりに生かせてないので、そこを僕たちが入っていってですね、まあ、絵を描いたりとか音楽にしたりとか劇を作ったりとかいう活動をしながら、まあ、コンテンツを一緒に作ってですね、でグッズなんかも一緒に作って盛り上げていこうというような支援をしています。
あ、はい、今ね歴女とかねもうなんか増えていて、
は
い、
あ
の、
ね、
女性もね、はい、あの歴史が大好きとか、はい、戦国時代の武将とかもね、はい、かけがいたりとかしますけども、
すごいですよ、あのお城に行くとねやっぱ女性の方ばっかりですしね、はい、
あのこのスタジオのある地あの近くにもね、
はい、
本能寺があって
ございます、ね、はい、
あの戦国武将ねそのものというか ね、
そうですね、
国のね
織田信長の、うん、ただ、まあ、本願寺あの本能寺ね、あのまた場所がちょっと移転してるんですけ
ど
ね、当時よりはね、は
い、でもそういう、はい、あのこう武将でも私たちが、まあ、いろいろ思い浮かんでも、
はい、
そんなにはいない感じがするんですけどあの鈴木さん全国にという、はい、まあ、その戦国時代のイメージとしては、はい、その
あのやっぱりね昔はあの群雄割拠ですよね、
うん、
で今で言うと、まあ、地方分権というか、まあ、地域主権が進んだような感じで、うんうん、あの各地域ごとの特色を持って町づくりもしましたし、
うん、
まあ、当時武将たちが頑張ってそういう道路を作ったりね、
あ、あ
の治水事業をやったりとかした功績が今も残ってますんで、
うん、
町の人にとっては本当に宝物なんですよね、
うん、
はい、そういうところをどんどんどんどん盛り込んでいこうと、
あ、
はい、
あ、なるほど、
はい、
あのそういう意味では、その地域のところのいろんなところに、はい、あの歴史の跡っていうかそういうのが残ってるわけですね。
そうです、そうです、あのやっぱり日本がね素晴らしいのは、うん、例えば西洋でしたらあの違う文明が来たら全部根絶やしにされてしまうんですけど、
うん、
日本の場合は政権が変わっても、うん、基本的にはあの何も変わらないんですよね、
うん、
だからあの前 の、 あの人たちのことを、まあ、悪く言うのはまあ当然にはなるんですけど、うん、結構あの死ねばあの仏みたいなところがあって、
うん、
あの完全になくされはしないんですよ、
うん、
なんか例えば太閤さんの腰掛け石とかね、
うん、
そんなまで残ってるんですよね、
うん、
これがやっぱ素晴らしいですよね。
でもあの戦国武将ってなんか、はい、あの戦ばっかりして荒っぽいイメージがあるんですけども、
はいはい、
実はその領民のためにというか、
はい、
その国を守るためにという そういう、こう、施策の一つとしてどうしても行かないといけないという感じがあったんですね。
はい、そうですね。やっぱり、そういう意味では、地域ごとに、英雄というのが本当にいまして、うん、自分たちの領民もですし、うん、まあ、自分たち自身も守らないといけない、うん。そのためにはどうすればいいのかっていうのを、まあ、日々ね、知恵も使いましたし、うんうん、で結構戦いの中にもいろんなドラマがありましてね、
うん、
友情のために戦うとか、まあ、真偽のために戦うとか、結構日本人のいいところの話がいっぱいあるんですよ。
好きな武将は、
はい、僕ね、よく怒られるんですけど、うん、関西なんですけど結構徳川家康が好きでして、でまた僕自身も戦国武将でいうと西鎌五一っていう武将さんの、うん、まあ、遠い、ね、子孫になりますんで、
うん、そうなんですか、
はい、そのお二人が特に好きですね。
そのね、はい、戦国時代ものっていうか歴史にね、はい、惹かれたのっていくつぐらいの
か。もう小学校ぐらいですね。早かったですけどね。
じゃあもう割と早い頃からあちこち見て回ったりとか、はい、
そうですね。でも今ね、うちの何でしょう、地域に出店とかよくするんですけど、うん、そういうとこに来るのはですね、まあ、女性の方も多いんですけどね、結構子供の子が多いんですよ。小学生も低学年ぐらいの子が多いですけどね、うん、
いや、その戦国時代が大好きで、はい、戦国の武将が大好きで、で全国に戦国の武将がいる、はい、でそれぞれに町づくりにも力を尽くしたということを、はい、調べていく中で、
はい、
グッズを戦後それぞれの武将に合わせたグッズを作られているんですね、
はい、そうですね。いろんな武将のグッズもですし、例えば現地のなんかそういう、まあ、資産資源なんかを生かした、うん、コラボレーションのグッズも用意したりとかね、いろいろしてます。
なるほど。それで例えばうちの地域になんかこうヒーローいたかなとか、はい、でも誰かはいるはずやということで、はい、鈴木さんに相談行ったら、いや、はい、ここにはこういう武将がいてとか、こういう歴史のなんかこう遺産があるんですよみたいなことを掘り起こしながら、
そうです
ね、そこでこういうなんかグッズを作ったらどうだとか、はい、こういうなんかこうイベントをしたらどうだとか、はい、なんかいろいろ出てくるわけですかね。
そうです。結構ね、単純にこうなんか形にするのもやるんですけど、その他に武将のそういう性質とか、彼らが好んだものとかを抽出してものにしたりとか、あるいは全然有名じゃない武将をね、こうすごくいいストーリーが持ってたりとかするんで、そういういいストーリーを拾い出してきて、これを例えばゲーム会社とか映画会社にプレゼンをしてですね、まあ長い時間かかるんですけど、まあそういうね、コンテンツに仕上げていくっていう活動もしてますね。
で、はい、ちょっと曲をねここで、はい、お聞きいただきたいんですけど、はい、今日持ってきていただいてるのが、
はい、
鈴木さんらしい。
そうなんですよ。昨日ね関ヶ原に行ってきまして、そちらで発売になったばかりの、桜雪さん、これ歴物アーティストって言って歴史の歌ばかりをね。
ああ、そうですか、
はい、特に戦国を。
あ、これ収録がだいぶ早いので、はい、昨日と言ってもちょっとこう、はい、あれでずれ、
そうですね、
ずれはあるの で、
そうです
よ、ね、リスナーの皆さん、はい、その辺はちょっと、
ね、ちょうど
ご考慮いただきながら
1ヶ月熟したぐらいで、
そうですね、はい、話題になっている頃です、
はい、曲はね夢かげろうという曲でございます、
は
い、
ではお聴きください。
はい、
り続け崩れてゆく前に花落ちる緑は遥か彼方どこまでも刻まれてゆく失せ替える煙の果てに見えた儚く強い情の眼揺れ馳せる轟きに身を委ね勝利へと導く星よ今はまだ己の先に待つ運命に逆らい生きよう
何かイメージした感じじゃなくて、はい、私もっと勇ましい男性が歌う感じなんか、はい、優しくてロマンチックな感じがしますが、
これね、あの石田三成っていう西軍の大将の武将がいまして、で彼はあの十数万石だったんですけれども、あの立ち上がったんですよ、で彼を支えた大谷義継っていうね、これもあの目が見えなくてですね、もう病気で、もう嫁いくばっかしかないんですけど、彼がすごい軍師でしてね、で友のためにあの我が力を貸そうという決心をしたその時の物語を切り取った、
なんか映画になりそうな感じですよね、
ドラマチックだね、
ドラマ、はい、まあ、もともとねドラマがある話ですけれども、いい曲をご紹介いただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ではあの今日のね、はい、ゲストの有限会社ベルウッドクリエイツ代表取締役の鈴木智博さんに、はい、戦国玉プロジェクト
お話をね、
お話をさんざん伺ってきてるんですけど、はい、もうあの皆さんよくね気がつかずにその商品は見てらっしゃると思うんですよ、はい、大ヒットの商品ありますもんね、はい、あのコンビニとかでもね出てたりとかしてた、
はい、あのコンビニはね昔、うん、サントリーのプレミアムモルツさんとかとやってたんですけど、うんうんうん、あの今一番ヒットしてるのは、うん、この甲冑型のストラップで今日もつけてきてますけれども、
ね、はい、かっこいいですよね、
はい、これあの京甲冑の甲冑さんに手作りでお願いをしている商品で、まあ、一つあの4000円ぐらいするんですけどね、本当本物の甲冑の構造をそのままミニチュアで再現してあるっていうやつで、これ年間ね、あの6000個ぐらい出てる大ヒット商品です、はい、
なんかすごくねあの京都ならではって感じもするんですけど、はい、これは全国あるわけですか、はい、
あの
部署
インターネットの、ね、通販で、うん、まあ、主に全国の部署、うん、大体今ラインナップで20部署ぐらいいるんですかね、はい、使ってます
ね、そしていろいろとね幅を広げても、あの今度ね、はい、この番組に出てきていただいた、はいはい、そもそもの理由といいましては、はい、この、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾というのを、はい、もうずっとこの今年は7月からねスタートしてて、はい、いよいよ11月で、はい、あの講座そのものは終わって12月に、サロンをして終了という形なんですけど、はい、その11月の、講座11月20日、はい、お昼の土曜日のお昼の講座ですね、はい、1時から、はい、武将企画でまちづくりというテーマで発想力を、ね、はい、いろいろと教えていただこうという、はい、そしてぜひぜひアートとの融合戦国玉プロジェクトで数々のヒット商品をプロデュースというコメントを入れさせていただいているんですけど、は
い、ありがとうございます。まさにその通り
です、ね、そうなんですよね、その商品がすごくアートとしても素晴らしい、はい、
そうですね、あの戦国時代のデザインっていうのを見たときに大陸的な要素と、うん、あの和っていう要素が、まあ、融合してるんですよ、うん、でもそこに合理性なんかがあったりとかして、あの使えないとダメですのでね、そういうところがすごくあったりして、さらにそこにあの精神性って言って、うん、それを身につけて戦うわけですから、
なかなかその戦国武将のこう、はい、まあ、いろんなものっていうのは計算されたものなんですね、はい、
そう、まさにあの自分の生き方であったりとか、物事の考え方、
を表現したものであったり機能性もあって、
そうですね、はい、
でそれを生かした商品も、はいはい、その先ほどねそのストラップを教えていただきましたけど、
はいはい、実際に500種類ぐらい、ねね、
いっぱいあるんですよ、はい、女性にも嬉しい、はい、あのジュエリーなんかもねありますし、はい、まあ、
結局ねこのクリエイティブってどういうことなんだっていう話を、うん、あの当日はさせていただこうかなというふうに思ってます。
あ、なるほどね、
はい、一つのねあの歴史的な素材なんかをどういうふうにアレンジしたら、うん、お土産じゃなくて、うん、あのみんなファンがね喜んで、うん、あの欲しがるかと、うん、そういうところから多分街づくりのアイデアとかも全部広がってくると思いますんで。
鈴木さん、はい、お若いですよね。
あ
でこのお仕事も鈴木さんが始められ、はい、まあ、
もう6年目です ね、 これ ね、
起業されたわけですよね、はい、そこもすごいパワーがあるなと思うんですけど、はい、そのあたりもねやっぱり講座でちょっとこう、ね、教えてもね、
はい、
そのこう自分のモチベーションのこう、はい、こう持続っていうのも大事だろうと思うし ね、
そうですね。で
次々こう新しく発想していかれる、はい、それからコラボレーションしていかれるところも、はい、いろんなその、まあ、地域地域のまちづくりで、はい、行政とかもあるでしょうし、先ほどサントリーの話も出ましたけど企業さんもあるし、
はい、
そういうところのなんか
やっぱり目利きかなと思うんですけどね。
目利き、
はい、これはいいなっていうところ と、 やっぱあの日本と日本 の、 その持ってる技術であったりとか、うん、伝統工芸であったりとか、うん、あのそういう美であったりとか、うん、そういうところがこういいなと思ったものをどう自分で表現するかっていうところですよね、
はい、あの歴史が大好きだったんで、はい、こういうことに進んでいこうと思って、はい、出したんですか、は
い
は
い、やっぱりね、最後にやりたかった日本を元気にしたいっていうのがあったんですよ先に。
なるほど、
はい、だから日本を元気にするためにはまず自分たちのね、うん、国もですし地域も好きにならないといけないと、
うん、
そのためにはやっぱり各地のそういう武将とかの魂に触れることが一番かなと思ってまして、
うん、
そういう先人たちの英雄像であったりとか、うん、まあ、その後その人たちがどういう人生を歩んできたかとか、
うん、
そのつながりが今自分たちの命の源をねつながってるわけですから、うん、そういうとこをやっぱ知っていただいたらなんだ俺たちもいい、ね、国に生まれたんじゃないかっ て、 こう自信が湧いてくる。相当ね、もう世界に対してもね、
うん、
僕たちはこういうところから来たんだっていうふうに胸張れると思うんで、
うん、
今皆さんね、もう歴史って言ったら年号しか覚えてないんで、ね、もっともっと知ってもらいたい、
ね。あ、そうですね。
そのためにはこういうファッションとかね、グッズとかから興味持ってもらうのがね、
そうですね、はい、なんか、うん、歴女とかもね、はい、なんかこう増えてるけれども、
はい、
あれもほら、レイヤーっていうかなんかそういう、
はいはいはい、
ね、ファッションからっていう、ね、歴史に入ったっていう人もいそうですよね、はい、
本当にゲームとか映画とか小説ね、うん、いろんなとこから入られるんですけど、うん、まあ、最終的にはもう3年ぐらいやってたらみんな詳しくなります
よね私今思い浮かんだのが、
はい、
何年前でしたかね、3年前だったかな、うずまさシネマフェスティバルの時の
うずまさ戦国祭り、
ね、戦国祭りの時の
あれはそうですね4年
4年前でしたかね、
はい、
うずまさ映画村で、
はい、
鈴木さんも自らもかっこよく
やりましたね
あれは何の武将だったかな、そういう
真田幸村です、
ね、真田幸村の、はい、もうね甲冑を着て、はい、それで戦国鍋っていうのをね
やりましたね、
やってね、え、面白かったですよね、私たちもね
寒かったですよね、雪が
寒かったけど
まさに籠城のような雰囲気
で、ね、そうですね、はい、でもあの時もいろんな人がね、もう取材もたくさん来てね、はい、賑やか で、 でいろんな若い人たちもね、はい、もうそれこそレイヤーの方々も来て楽しかったです、
はい、あれから始まりましたからね、
そうですね、
今あれをモデルにした街づくりが全国に広がってるっていうイメージです、
ね、では、はい、講座ではね11月 の、はい、講座ではそのお話をね、
はい、
伺いたいなと思いますので、
かしこまりました、
お願いします、
ぜひぜひお越しください、
はい、ではまた次回お楽しみに。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。